はい、お疲れ様です。イズモンです。6月の17日8時40分ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、今週はですね、ヨンさんの方で CNP トレッカーの種かな、対談スペースがだいぶ始まっておりまして、基本的には僕は今週はお休みという感じだったんですけども、多分情報が多すぎちゃって追い切れなかったりとか、あと雑に、情報がこう流れていってしまっていると思ったので、ちょっとね、ここら辺の情報整理しながらお伝えしていく必要があるかなと思って、急遽立ち上げをさせていただきました。で、いろいろあったんで、なんかもう受け取りきれないよっていう感じのところもあったりとかしていると思うんで、ゆるりと英明的な感じでやっていけたらなというふうに思っております。お答えできる範囲のことはですね、基本的には僕の方で答えていけるようになっているかなというふうに思いますので、もしよかったら、はい、X のポスト、または忍者ダウンディスコード内の、CNP トレカ雑談の、チャンネルでコメントいただけると嬉しいなというふうに思います。結構ね、ここでコメントしていただけると、他の人もちょっと気になっていたけど、まあわざわざね、質問するものでもないなみたいな感じで思ってるものとかも、質問してもらえることによって他の人のためになったりとかするので、ぜひぜひご活用くださいっていうのも変ですね。はい、ぜひ質問していただければなというふうに思っております。で、そうなので、まあ、今週は結構対談スペースがいっぱいあったりとかしているので、時間がね、7時半でね、スタートになってるので、僕が、そもそも7時半スタートなんで、まあ、かぶってるんでお休みしちゃおうかなっていうふうに思ったんですけどもね、っていうのが、一昨日だったっけ、父の日だったんですよ。ちょっと雑談なんですけども。父の日で、娘からね、そうそう、それこそ製品発表会の日か。朝出ていくときに、なんか、パパいつ帰ってくるのって、今日何時に帰ってくるのって聞かれて、まあ、製品発表会だったんで、まあ、遅くなるだろうなと思ったんで、まあ、夜遅くに帰ってくると思うよっていうふうに言ったら、じゃあ、早めに渡しとくよね、渡しとくねって言って、手紙をもらったんですよ、父の日の。なんかよくある、こう、パパいつもお仕事、お疲れ様みたいな、ありがとうみたいな、と書いてあったんですけど、その中で、また一緒に夕飯を食べてくださいっていうふうに書いてあったんですよね。あ、これやべえなっていうふうに思ってですね。まあ、笑い事じゃないですよね。小児の娘が、父の日の手紙で、お父さんとこう、一緒にご飯を食べること自体が非日常になってるっていうシグナルなので、まあ、あんまり本当に良くないよなっていうふうに思って、いて、でそれで、まあ、今週、対談スペースがあったりとかしたので、まあまあ夕飯ね、逆に言うとこう夕飯の時間帯なので、昨日と今日と、あ、昨日は食べなかったのかな、今日はね、そうお昼食べなかったんですけども、我慢して夕飯一緒にさっき食べてきましたというところです。ちなみに食べたのがガパオライスですね。うちの嫁さんはタイ料理を作るのは上手なので、久しぶりにガパオライス食べて美味しかったですね。はい。なので、この対談スペースのおかげで僕はちょっと家族と一緒に夕飯を食べれているというような、ちょっとした、はい、近況です。はい。というところで、まあなんかその激動の、時間っていうか、もう本当に、息つく間もなく、製品発表も含めていろいろなことが今起きてきてはいるんですけど、まあ、ここからゆっくりと、情報発信、とりあえず今全部出しをした段階なので、まあ、ここからいろいろな情報をね、こすっていったりとか、まあ、説明しながら、厚めに、こう広げていけたらいいかなというふうに思ってます。なので、結構いろいろと、そう、ここの、なんだろう、6月まではあんまり CNP トレカーって実は製品情報とか、あとは試作の話だったりとかってのあんまり出してなかったんですよ。僕も意図的にあんまり喋ってなくて、っていうのが、まあ6月にならないと話せない内容も多かったりとか、まあとにかくモード自体が、日本列島縦断ツアーのところに、まあ、全体のモードが出来上がったりとかね、 ていうふうになったので、ちょっとそこら辺で一気に情報が渋滞しかけているなっていうふうに思っているので、まあ、ゆっくりとやっていきましょうって感じですね。で、ここから、8月の目標値としては8月の16日に向けて、大きく大きく、盛り上げを作っていけるような流れを組んでいけたらなというふうには思っております。はい。ということで、まあ、いろいろと情報が混在しているので、一つずつお話をしていきましょうか。で、動いているものだったりとかもあると思いますので、まあ、なんかこう、僕は、なんだろう、公式の立場ではあるんですけども、もちろん未確定のものだったりとか、っていうところも入ってきてはいるので、最終的には公式情報、公式 X から投稿されるものが一番正確なものだというふうな前提を置きながらお話をしていきますね。で、まず、まあ、ちょっと振り返りというか、全部やりっぱなしで終わってしまっているので、きちんと振り返っていきますね。感想会というか。で、一番左のピンからですかね、ニンケット2025、そう、これ終わってから何一つ僕スペースもやってなければ、全く感想も入れてなくて、だったので、もう沈黙みたいな感じになってたんですけども、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ニンケット2025大盛況でしたね、というところです。なんだっけ、池早さんの話だと、300人弱でしたっけ、はい、羽田の天空橋ね、に、集結するというところで、僕らとしても初出店で、最初はね、集会の場所とか、全然、11時スタートだったかな、確か。ですが、人が一人もいなくてですね、やべえなっていうふうに思ってたんですけども、最終的にはすごくたくさんの人に、集会、本当に初めての人も、あとは、なんか実は買ってたんですけど、まだ開けてないんですみたいな方もね、なんだ、トレカの遊び方をお伝えできる場になったので、よかったなというふうに思います。ああいうふうにね、機会があって、初めて遊ぶっていうことはあると思うので、なんかこの接点というか、きっかけをね、作っていくって重要なんだなというふうに思いました。で、あと、極めつけは、どうだろう、ニンケット行かれた方、どうでした？CNP トレカのブース行きました？めちゃくちゃ、お得だったと思います。ポストの中にも書いてあると思うんですが、ガチャですね、もう250回超回ったらしくて、うん。ですが、まあ、最低出てくる、商品が1000円以上のものなんですよね。なんで、大赤にはなっちゃうんですけども、まあ、こういうお祭り的な日なので、いいんじゃないでしょうかと。あとは、結構、トレカを遊んでじゃない、購入いただいた方だったりでもたくさんいたりとかするんで、まあ、ちょっと還元的な位置づけで、ガチャという形で大放出したっていうのが今回の案でしたというところです。これね、トミーさんとテンさんでね、一緒に考えてくださったので、まあなんか僕は冒頭、最初の頃はね、ちょっと店舗の近くにいたんですけども、なんか一発目で、ストレージボックスとスリーブだったかな、もしくはストレージボックスとプレイマットだったかな、を2回引いてそれが出てきてて、でその後もまたなんかボックスかプレイマットかなんかがこう立て続けにボンボンボンボンって出てたんですよ。大丈夫かこれみたいな確率バグってないみたいな風にね思ってね、ちょっと心臓に悪いなと思って僕は相当その場から離れたんですけど、もう見てらんない、怖いなって思って、うん。ですが、まあ、結果的にものすごく皆さんに喜んでいただいたので、よかったんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、製品発表会の時、第1弾の製品発表会の時に、製造した200枚のうちの1枚のね、侵害証明のカードですね、を今回目玉として置いてたんですが、見事引き上げた。僕がね、たまたま店番、1時間ぐらいかな、30分か1時間ぐらいしてる時に、来てくださった。しかもね、なんかね、お友達を連れてきてくれたんですよね。そのお友達側の方が、うん、見事引き当ててましたね。一発で、一回だけ引いて、一発で引き当てるっていうことをやってました。まあ、こういうこともあるでしょうね。無欲の勝利ってやつですね、本当に。確か、改めさんとかが、現場立ち会ってたと思います。僕はどっちかっていうと別の心配をしてて、なんだっけ、ここに入ってるんですよね、侵害証明、みたいな感じで聞かれて、で、もう残ってはカプセルがごくわずかだったんですよ。なんで、入ってるよね。でも僕入れてないから、いや、万が一入ってなかったら、マジ、説明できねえぞと思いながら、 全部引かれたら、引かれて入ってなかった時によくあるじゃないですか、出店の中で当たりがないやつ、目玉のやつが。それをね、実はね、内心でヒヤヒヤしてて、逆にこの人は、この方がね、当ててくれた時によく、はい、内心ヒヤヒヤしてましたということです。うん、まあでも大いに盛り上がって、あのすごく良かった、楽しかったなと。あとは僕らとしてもちょっとなんかこう肩の力を抜いて参加できる、まあ一出店者側として参加できる場だったので、なんか新鮮でしたね。なんかどちらかというと今までずっと、まあ この後もありますが、あのイベントを仕掛ける側だったりとか、なんでしょうね、やってるのと主催者ってやっぱしこう、なんでしょうね、あのこのプレッシャーが違うじゃないですか。なんでこう任決とね、開催されたリストさんとか、うん、まあかなり大変だったんじゃないかな、心配だったんじゃないかなというふうに思いますが、当日は大盛況ということで、はい、皆さん良かったですねというところです。また来年もやりたいですよね。で僕もそうそう、一応ねモノリスとしては、まあ、精一杯という形でスポンサーになったんですけども、なんか来年ちゃんとね、このプロダクトがきちんと、マス側の方に入っていったら、まあ、それこそね、ニンケットのゴールドスポンサーみたいな形で盛り上げていけると一番理想的ですよね。なんかそんなことをちょっと僕は、そう、最初の冒頭の挨拶した時に、言おうかなっていうふうに思って飲み込んだんですけれども、まあなんかまだ早いというか、そんなことはできない、まだ僕の中で見えてないビジョンだったりとかするから、まあ、その国会は言えないなというふうに思いながら言ったんですが、まあ、そういうふうになってたらいいなというふうに思ってます。思いましたというところです。まあ、いいですね。ああいう場所はね、本当に。うん。あ、テンさんが、最初から皆さんがすごくお話題で、私もドキドキし、まあ、そうっすよね。はい。テンさんはまさにそうだと思いますね。あれってなりますよね。はい、こんなんだったっけみたいな感じになりますよね。はい。遊びに来てくださった皆様。購入いただいた皆様ありがとうございました。一等なかなか出なかったですもんね。嘘ついてない。うん、そう、出たんだよ。だから僕、これ、ちゃんと出たよっていうふうにね、証拠として写真撮っていいですか、投稿していいですかって、すげえね、確認しながら、はい、写真撮らせていただきました。いい仕事したと思います。はい。ということで。はい。で、お隣のピンいきましょうか。右のピンですかね、そのまんま。これ僕、どのピンだこれ。あれこのピンは、あ、ちょっと待ってくださいね。なんか。あ、はい。右のピンは製品発表会のピンですか。うんうんうんうん。まあそうですね。まあこのまま行きましょうか。製品発表会、すごく盛り上がって、あ、今すごいですね。4623回リプレイされていて、2.8 万回表示されて、77リポストというところです。はい。これ製品発表会中に、キーワードを言っていて、キーワードを、なんだ、つけて、リポストしていただけると、むちゃくちゃ、豪華、貴重な、はい、カードが、手に入るチャンスがありますので、ぜひね、製品発表会、見てないよっていう方はですね、もしくはリポストしないよっていう方はですね、ぜひですね、これはお見逃しなくね、というふうに思います。意外と当たるもんですよ。はい。意外と当たるもんです、こういうの。うん。はい。で、おかげさまで、皆さんにたくさんの方にですね、見ていただきまして、同時接続、僕は僕とトミーさんの2人でね、配信したんですよ。で、配信はもう完全トミーさん1で、僕が、いや、初めてですね、人生であんなに、なんかこう、普通製品発表会とか、ああいう場所って、1時間、全部で1時間ちょっとかな、発表会って、だったと思うんですが、まあ、全体で1時間半撮ってたのか。で、まあ、1時間半ぐらいの発表会だったりとかすると、まあ、普通パート分けするじゃないですか。パート分けして、まあ、最初、開会の宣言誰かがして、その後に、なんか、第1部、第2部、第3部みたいな、こう、人が変わるじゃないですか、喋る人。僕っていうね、ずっと。トミーさんが司会で、僕がひたすら、喋り続けるっていう、まあ、なかなかない経験をさせていただいたな、っていうふうに思います。しかも、なんかこう、後ろね、グリーンバックで、 で当日ね、あれなんですよ、ソーセイさんとかポンタマルさんとかユーキマルさんとかがですね、CNP トレカのあれはセミナーかなをしていただいてた、まあ、していただいてっていうか、あのビギナー向けの、本当にセミナーとちょっとした大会の模擬演習みたいなやつをねやってたんですよ、朝から。でたまたま、僕らが配信をするっていうところで、その中の一部の方がですね、会場に来られたっていうところで、たまたまね、うん、で僕がこうグリーンバックの背景で、発表しているときに、向こう側にはですね、それを観覧している観覧席というか、まあ、立ちなんですけどね、立ちの状態で見ていてて、で皆さんがね、おーとかわーとかっていう風にねリアクションしてくれるから、だいぶねこう後半はあのなんだ硬いのが取れて話せるようになりましたけど、とはいえね1時間半喋るのは長いって思った。僕が長いって思うんだから、聞いてた人はもしかしたらめちゃくちゃ長い、一生こいつ喋ってんじゃんっていう風に思われたかもしれません。はい、そんな中で同説が、一応1200人って誰かのポストを見てね、誰かがポストしてくださってたので、それをね、一応、数値と周知してたんですけど、ちょっとね、僕らね、モニターがもう、トミーさんも配信で精一杯だし、僕も喋るので精一杯だったんでね、実際はね、何人っていうのはキャプチャー取ってないんですよ。うん。なんで、ただ、多分1200人もうちょい行ったのかもしれないですが、はい、とにかくたくさんの方に見ていただきましたね、というところでした。で、そうそう、だからこのグリーンバックでの発表って結構いろいろなことができるなっていうふうに思いましたね。なんかどうでした？結構それなりじゃなかったですか、発表の何で内容というよりかは見せ方として、うん、意外と良かったっすね。うん、で資料とかもね、結構ギリギリまで本当に当日の、そうですね、なんかもうスタート30分前ぐらいかなに完成して大丈夫かなって思いながら、もうそのぶつけ本番でしたよね。うん、リハーサルもなんかリハーサルの時も僕もなんかもうどうしようみたいな感じ、この集中力そもそも持つんかなみたいな感じで、うん、かなり不安ではありましたけど、もうなんかね、うまいこと綺麗に取り繕って喋ろうとしても喋れないから、じゃあまあ普通に今まで通り喋ってる感じで、まあ嘘つかずに喋ればいいのかなというふうに思ってですね、話しましたね。うん、あ、ヒロさんありがとうございます、すごく良い発表会でしたよ、というところで皆様に温かく見守られて発表ができました。うん、なのでそうそう。で、結構ね、あの日ね、中澤さんが、ORG 代表の中澤さんがいたんですけども、普段はね、あんまりこう、飲みに、ご飯どうですか、夕食どうですかっていうふうにね、誘うと、まあ、今日は大丈夫ですっていう感じで、あんまり来られないんですけども、今日はいいでしょう、みたいな感じですね。そう、夕食をその後して帰ったんですけども、会食をして帰ったんですけど、なんかCNP トレカが、やたらね、マジック・ザ・ギャザリングをやってた方に対して刺さるんですよね、結構。で、それが何なのかっていうのはですね、まあ、僕もよくわか、まあ当然僕はわからなかったですし、まあ実際マジックやってた方にからしても、面白いっていう話はしてくれるんですが、何が面白いのかっていうところが、今一つね、言語化されてなかったんですよ。うん。ただ、なんかマジックの人だけにやたら、捉え方が違う、うん、マジック以外の人はまあ面白いねっていうぐらいなんですけども、マジックの人はこれは面白いっていう風な、なんかね捉え方が違うというか、リアクションがねなんかすごい違うなっていう風に思ってたんですよね。これは結構いろんな人が、まあ、ヒデさんとかもそうですし、ポンタマラさんとかもそうですし、トーセイさんとかもそうか、うん、あとは他にもね、僕のアリアームの中でケイさんって方がいらっしゃるんです。その方もね、マジック相当やられるんですけども、こう、なんかね、誰かの対戦をね、こう見てるだけで、あ、これ面白いじゃんっていう風に、ね、言ってくれるっていうの。で、それが、なんでそうなってるのかっていうのをね、中澤さんが話してくれたんですよね。で、普段はゲームデザイナーなんで、こう作品で勝負をしてる人なので、あんまりそこの、なぜ このゲームが面白いのか、まあそもそもあの CNP トレカーって中澤さんが基本設計を作ってるんですよ。ルールの設計だったりとか、カードの枚数、その例えば今霊気カードと、メインカードって分かれてるじゃないですか。そこをなぜ分かれるようにしたのかであったりとか、今ってコンバットフェーズとメインフェーズ、あ、じゃあ、今って、メインフェーズとバトルフェーズって明確に分かれているんですよね。だから進軍してしまうと、メインフェーズに戻ることができないっていう風な、なんか結構最近のトレカTCG ってここ結構曖昧になったりとか自由度が高かったりとかするんですけども、すごく厳格に処理されてたりとかしてて、なんかこう意図がいろいろなところに随所にあるんですよね。でそれがなんとなく、なぜその意図があるのかっていうのはなんとなくマジックの人にとってはわかるらしいんですけども、そこのね設計思想っていうところをね珍しく中澤さん熱く語っていて、そうだからお店がねもうなんか追い出されちゃって、お店出てね街中っていうか渋谷の裏路地でですね、みんなこう立ち話で中澤さんの熱い話を聞くっていう時間もありましたね。そう、かなり話自体がですね高度な話をしたんで、当然僕はついていけないんで、ついていけてなかったんですが、なんかこの なぜ霊気が10枚じゃなくて15枚なのかとか、あのメインデッキがなぜ50枚じゃなくて60枚なのかだったりとかっていうところら辺がね、すごくこうロジカルに、はあそういうことなんですねっていうふうにですねしっかりと教えていただいてたんで、その時にですね何名かがノートを書いている方がいらっしゃったり、どっかの機会でねそのノートでそこら辺の情報をね出してもらえると嬉しいなっていうふうに思ってます。あとはなんかマジック・ザ・ギャザリングやってる方とか、そこら辺のプロの方と対談やったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。あとはちゃんと記事にする、そういうなんだろうな、トレーディングカードゲームの、メディアだったりとか、あとそうですね、僕は思っているのは見本市とかちゃんと出た方がいいなって思ってます。なんか今まではどっちかっていうと、どれくらいこのゲーム性っていうところが洗練されているのかっていうのは分かってなかったんですよね。ただすごく自信を持って話をされてますし、そもそもなんかこうマジックの開発者の方と一緒に仕事をしたらしいんですよね、プロデューサーの方と中澤さんが。なんでその時にあのシステムにおいての、課題点だったりとかっていうのも把握した上で、実はこの CNP トレカの中の設計思想、ゲームのルールの設計思想の中に入れ込んでたりとかするね、かなり、ゲームとしての完成度は高いっていう話で、しかもそれをこう長く続けられるタイトルのようにね、最初からインフレさせていくんじゃなくて、しっかりと長く続けられるような、運営含めて、まあだから設計自体、ルール設計だったりとか、ゲームデザインのところ、根幹の部分は中澤さんがして、でもう一人ねゲームデザイナーの人がいるんですけど、この人も、ナンバー2ですね、あの会社の、の人が、データ、いわゆるカードパラメータだったりとかの調整のギリギリまでしてくれているんですけど、そこのね2タックで作ってる、ゲームなので、で今回はそこの、イラストだったりとかカードデザインのところも、はるかに上がったわけですよね。でパラレルのところの調整もできたりとかしたので、だいぶこう胸を張っていけるようなプロダクトになったなっていうふうに思ってね、ここからはねちゃんとね出していく、外になぜそれが面白いのかであったりとか、親和性があるところに対してちゃんと指しに行くってことをやるべきだなっていうふうにですね、なんかその話を聞きながら思いましたね。あとは何よりもなんかこういうふうに、その発表会もそうですし、発表会の時にですね、なんかすごく嬉しそうに話を聞いてくださってる、そうだからこれは番外なんですけども、終わった後、発表終わった後になんか去年の、発表会の時ってどっちかというと発表会というか製品出すまでってすごくこう不安定な中で発信とかしていってたんですが、なんか今回は皆さんの顔をしっかりと思い浮かべながら話ができるななんていうふうに思ってですね、なんかすごくその心強いというか温かい環境の中で我々はこうこの製品を作らせていただいてるんだななんていうふうに思いましたね。でなんかこう ちょっとね、飲み会の中で、僕は飲んでないんですけども、はい。クラフトコーラを3杯ぐらい飲みましたけども。ふと、ここ最近思うのが、じゃあ、面白いゲームを作りました。ね、面白いでしょ、面白いでしょって言って、まあ、買って、で、買ったら遊んでって言って、遊んでもらったら、じゃあ、サービス終了ですっていうのは、なんか、作った側の責任結構ないよなっていうふうに思って、やっぱ長く続けるって重要だなっていうふうになんか、当たり前だけどね、当たり前だけども、思いましたね。うん。なので、なんかしっかりとこのプロダクト、うん、ちゃんとなんか乗るか反るかでは引き続きあるんですが、ただ、長く続けたいなっていうふうにね、すごく、うん、あんま泣く感じじゃないですけど、普通に。なんかそんな、うん、じんわりと思いましたかね。うん。なんかこう、また来年も、再来年もみたいな感じで、こう診断、CNP トレカの診断が、もうすぐ出るかな、みたいな風に言ってもらって、なんかさ、もう、こういうことやりたいねって、トミーさんと話してるのはね、PV があるじゃないですか。PV。で、PV が、例えばさ、今回で言うと、第2弾始動ってなって、ドックン、ドックンって言って、何だったっけな、月下のアクアノーバだったかな、戦火のアクアノーバか、激しくなる戦火のアクアノーバだったかな。で、新たな勢力で、この夏、衝撃に備え、ドーンって終わったわけなんですよ、PV が。で、PV でその発表した後に、明日販売開始とかってやりたいよね。はい。もうできてましたみたいな。みたいな。できてんのたみたいな、うん。なんかこう、サプライズ的な。でもトミーさんとそれ話をした時のさ、渋谷で話をしたんですけど、もうこれ製品発表の会の日なんですが。まあ、それができるのは、それだけの、要は告知もしないでサプライズしてでも、もうみんながね、もう待ちわびてる状態っていうのが、ユーザーベースが出来上がってる状態だから、まだ少し待とうみたいな。そうだね、そこに行けるといいねなんてね、すごい思ったんですけど、なんかこういうビジョンって言ったらいいのかな、こういうこといいよねみたいな、こうなったらいいよねみたいなやつが、こう思い浮かべられるように少しずつなってきたなっていうふうに思いますね。うん。で、これがなんかみんなと一緒に、例えばこういう未来ができたらいいよねとか、こんな光景見たいよねっていう風に重ねていって、いつの間にか気づいたら、めちゃくちゃ CNP トレカーのことを知ってる人増えてないみたいな、あ、こんなところでやれるようになったんだとか、一丁前になんかその例えばさ、ゲームショー、東京ゲームショーとかでワンブース構えてるよみたいな、マジかみたいな、芸能人がなんか普通に告知してないみたいな、うん、で、なんだったら世界大会、初めての世界大会やりますみたいな、 Go to the Global だって言って、ラスベガスでね、なんだ、決勝大会だみたいなとかね、なんか夢があっていいっていう、うん、なんかこういうワクワクする、これを続けていくとワクワクしていくっていうことが見えてくるといいなぁなんていうふうに思いましたね。まあそれの第一歩になったらいいなって思ってるんですね、今回の製品発表会は。うん。で、まあ今回は、あれなんですよ、オンライン配信にしたっていうのは、やっぱしあっち、大会のところに向けてっていうところで、うん、言っても結構そのトレジャーハントのところでだいぶ予算も使ったりとかするし、あとは製品版のところの、クオリティ上げていくっていうところで、まあ、イラストレーターさんだったりとか、カードデザインだったりとかっていう、かなりコストを入れてるので、まあ、絞れるところ、削減できるとか削減しようっていうところで、製品発表会は、ちょっとね、お手製でやったんですね。まあ、トミーさんが頑張ってくれて。うん。で、あとは、まあ、オンラインライブっていうところで、いきなり、大会の配信をオンラインでやってしまうと、まあ、リスクも高すぎるので、まあ、その後の、一番最初の、まあ、テストケースとしてやってみるとどうなんだろうっていうところで、まあ、今回製品発表会はライブでやったっていうところですね。うん。でもまあ本当に結果的には大きな事故もなく、やれてよかったなっていうふうに思いました。うん。はい。で、まあそんなこんなで、だから その翌日か、あれ、何日前だったっけ、2日前ですよね、多分発表が、多分。2日前。今日が火曜日。2日前ですね、日曜日ですね。うん。だから、任期とか土曜日、製品発表会が、日曜日。でもう、製品発表会終わったら、もうなんか、脳みそがくたびれすぎちゃって、もう昨日はね、本当に起きれなかったですね。ギリギリでしたね。で、マジで、午後休取ろう取ろうって思いながら、結果ね、夜中まで行っちゃいましたけども、なかなか終わらないなって思いながらね。で、今日は今日とて、なんか、そう、それこそさっきね、ヨンさんが、マダミスの飯田さんと、対談スペースしてましたが、朝ね、飯田さんと、ヨンさん偉いんですよね。飯田さんと話すために、マダミスのアプリちゃんとみんなでやって、感想を言えるようにしておこうっていう話でね、先週と今週でやったんですよ。で、先週は、光殺人事件の30分のやつの話を、やって。で、でも30分のやつだけだとわからない、まだ分かってないから、じゃあもうちょっと長いやつ、90分のやつやろうって言ってね、それのね、日程がね、今日だったんです。今日の8時。ね、もう本当にごめんだけど、もうサイトの、フィードバック終わってないは、まあいろいろと終わってなさすぎて、直前まで、いや、朝8時からまだミスやるんかいみたいな、もう、ね、ゲロ吐きそうになりながらやりましたけども、うん、あ、起きましたけども。でもやったらね、普通に面白かったんですが、うん、なんか、まあ変わった仕事をしてますよね。はい、朝起きてマダミスをやるのが仕事っていうのは、まあ、珍しい。でもこれがなんかエンタメを作るっていう会社だと当たり前なのかな。ゲームをすることって、うん、まあまあ僕マダミス結構好きなんで、ぜひそうだな、花明かりの下でってやつでしたっけ。が僕やってなくて、それをねやりたいんですよ。なんで。もしよかったら、なんか、どっかで、これオンラインなんで、誰かやりたい人いたら一緒にやりませんか？なんか、うん。CNP トレカのリモートやれよって感じだと思うんですけど、CNP トレカのリモートはね、なんか僕はオフラインでやりたいタイプなんで、なかなかね、いかないんですよ。はい。オフラインでやりたくて。で、結構息子とやっていることが多いので、せっかくなんでね、時間使うんだったら、ちょっとだけ息子とやる時間のできるだけ当てているっていうところがあったりとかするので、うん。あ、そうそうそう。なんで、ぜひ、まだミスのところはですね、なんか、どっかで一緒にやる人募集したいと思います。もしね、お時間あればやりましょう。で、そう、紫。の詩を僕昨日やったんですよ、夜中。うん、昨日夜中ちょっと一段落してから製品発表をね、で息子と一緒にやったんですね。むちゃくちゃ面白かったっすね。むちゃくちゃ、うん、なんでしょうね、製品発表会の時って僕まだプレイしたことなかったんですよ。なのでなんかこうトラッシュを使えるようになりますとか、道連れって言って、これ TCG の中で言うと、接しって言われる、接して、接することによって死ぬって書いて接し、すごい名前ですよね。接し効果だっていうふうに呼ばれたりとかするんですけども。とか、あと、BP、まあ、弱体化ですね。BP マイナス何千とかってやつなんですけども、このね、なそれぞれ面白いじゃないですか、効果としておーってなると思うんですけど、これカードゲームプレイするとコンボができるんですよ。コンボごめんなさいね、これね、CNP トレッカーをプレイしてない人に対してはこのおじさんなんか勝手に一人盛り上がり始めたなっていう風になってると思うんですけども、コンボが超気持ちいい。あと退場、普通に CNP トレカって先行後攻、まあトレカってこう先行後攻選手交代するじゃないですか。で先行するのは大体倒せるんですけども、後攻の時に大体倒されるんですよね。なのでトラッシュに送られるんですけども、そのトラッシュに送る行為が実は自分の首を絞めてるんだよっていう風にこの心の中で思いつつニヤニヤしながら、であとはなんかサポーターをレストするとこれがね、トラッシュに行くとかね、もうなんかめちゃくちゃなんですよ。だから相手からすると、初見の人からするとこいつ何してんだっていう風になるんですけども、それがねめっちゃ生きてくるっていう後から。そうだから 今までのキーカードが全部ひっくり返っちゃうの。うん、いやー面白かった。めちゃくちゃ面白かったなと思いましたね。うん、息子と2人で超興奮してて、で息子は大会のところも調整してるから、あんまりこれやっててもなみたいな感じだったんですけども、うん、でもなんかノイズになるねみたいな風に思った。大会のところの話とかそっちに集中したいのに、この紫デッキめちゃくちゃ面白すぎて、そっちの情報が絶対ノイズになっちゃうなっていうふうに思ったから、ちょっとねこの出し方を考えなきゃいけないなっていうふうに思いましたが、だからそんな感じで、とにかく第2弾入ってくることによって今のカードプールが増えるんですよ。新色がカードプールってカードの選択肢ですかね、まあ、いろんな種類があるじゃないですか。それが多くなってくるとカードプールっていうふうに呼ぶんですけども、でそれが増えるから組み立てるデッキも変わるし、戦術も変わるし、でその中で流行り廃りっていうのもあったりとかするんですよ。なので一気にね、なんだろうな、プレイングが楽しくなると思う。なんだったらちょっと今パターン化してる部分も人によってはあるかもしれないですけど、特に初心者の人にとってはここが一番面白み感じてもらえるかもしれない。で、僕はね、めちゃくちゃ紫がね、ハマった。僕の性格上。はい。僕の性格上、めちゃくちゃ紫はハマりましたね。ドハマりした。もう早くやりたいみたいな感じ。目バッキバキになっちゃった。で、うん、そうそうそう。で、まあまあ、まだね、その試遊会のデッキに関しては、本当に、少しの25枚デッキなんだけども、だから、うん、息子とね、みそ太郎とね、一緒にやってたんですけども、25枚引き切って、最終的に何が起きたかっていうと、お互い紫同士だったんで、最終的にお互い、この山札がなくなったので、自分たちのゲージから、手札をドローしていって、自分で自らゲージを削って決着するっていう謎の決着の仕方をしましたね。うん。それぐらい均衡したっすね。いや、すごい。めちゃくちゃ面白い。なんか何が何だかよくわからないみたいな。うん。いやーすごかったな。でこれに加えて黄色、赤、緑、黄色も全部追加されてくるから、そこら辺も広がってきてっていうところで、じゃあ今までの赤がダメなのかとか、全然そんなわけじゃないんですね。新しいカードが入ってくるわけなんで、うん、なんでまあ第2弾のところ、まあ、ここのタイミングからマジでカードゲームプレイとしては本当に中澤さんが言った通りで、こっから本番だなっていう風にすごくね、僕実感値を持って今は言えているって感じですね。さっきのマジック・ザ・ギャザリングの話も聞いたっていうのもあるんですけど、実際に僕自身もねやってみてね、なるほど、ゲームプレイとしてはめちゃくちゃ変わるわこれはっていう風に思いながら、なんだろうな、衝撃を受けましたね僕は昨日の夜。うん、ぜひ皆さんにもねこれね触っていただきたい。うん、またね試遊会やっていきますので、紫の試遊会なんで、ぜひね、まあ、大会があるから、まあ、ちょっとあんまりね、大会のノイズにならない程度に、うん、やりましょうか。うん、っていうところですかね。うん、ぜひ、触ってみたいですよね。はい。面白い面白いって言うんだったら、どれどれっていう感じになると思いますので、はい。そうそうそう。なんで、紫デッキ、めちゃくちゃ、ご期待くださいね、というところでございました。すげえ、喋った。すみません、まだピンが2個目だったということで、次のピンに行きますね。まあそう、これぐらいの密度の話を、これくらいの密度の情報をしているので、放っておいたらやばいなと思ったんで、今日ちょっと立ち上げました。次、左から3番目のピンになります。どうですか、次元の来訪者、限定カード公開というところで、シャープ次元限定カード公開、次元の来訪者コレクションチャレンジ開催中というところで、すでに限定カード公開されましたよというところになっております。本当は15日にリビールっていう予定だったんですけども、14日か、6月の14日リビールってところだったんですけど、すいません、これね、公開が遅れてしまいまして、いろいろな準備がね、行き違いが発生して、昨日ね、公開されたんですけども、紫の霊気カード、しかもこいつね、パラレルのトリプル R なんですよ。で、これこの後に話していきますけども、 今回大会の優勝カードって、これの金色のパラレルカード、SP のパラレルレアカード、ダブルレアカードなんです。ん？ダブル、SP のトリプルレアカード。自我証明機能ついてるやつね。それの次の、レアリティのカードになっております。しかもこれコンパクの名同士のメインビジュアルのカードですよね。はい。こちらが今回の次元の来訪者のこのコレクションチャレンジ上位40名の方、もしくは、抽選でね、10名の方に対して送られる、商品のカードになっております。実はですね、今日僕は、カード見本っていうか、ストリー見本か、実際に、パラレルカードの印刷が上がってきて、現物の印刷ね、こんな感じになりますっていう風にね、上がってくるんですよ。で、それを見て、調整したりとか、文字間違えてないかとか、光り方問題ないかとか、コピーライト大丈夫かとか、前回やったさ、トアと、刹那が逆転してないかとか、イラストレーターさんの名前間違ってないかとかっていう、確認をするんですよね。で、今日、毛玉さんと、ケスさんと僕でやってきたんですけども、その時の現物見てて、めちゃくちゃ綺麗だった。めちゃくちゃ綺麗だったんで、これね、ゲットできるチャンスなので、ぜひ、皆さん、ゲットできるんだったらゲットしてほしいなっていうふうに思います。かなりいいっすよ、これは。もったいない、これ逃しちゃうのは。無理をしてっていうわけではなくて、もしね、カード持っていて登録してなくてって方は死ぬほどもったいないんで、次元の来訪者コレクションチャレンジ、絶対に登録してくださいねというところでございます。はい。ですね。そんな感じですと。で、続きまして、お隣さん行きましょう。ちなみに僕も、実はランクインしているので、僕は多分、上の方を狙いに行きます。はい。普通に上の方を狙いに行こうと思ってます。自分でね、買ったものなんで。息子と、わけわけしますけどね。はい。じゃあ、お隣行きますね。コラボスペースの、ウィークになっております。で、今日が、6月の17日で、ヨンさんとね、飯田さんが、はい、スペース対談先ほどされてましたねというところです。で、明日は、で、おととい、昨日か。昨日がガリバーさんでしたね。ガリバーさんめっちゃいい人っすね。飯田さんもね、なんかね、なんでしょうね。なんだろう。知らないところでめちゃくちゃシネピートレカのこと応援してくれてるんですよ。で、後で知るみたいな。なんか、普通にいい人みたいな。いい人なんだけどね。なんで、そんな感じでヨンさんと対談してましたというところで。で、明日が、エイブのブンさんですね。僕はあんまり面識はないんですけど、ヨンさんのね、お友達ですね。昔からの付き合いというところです。で、その次、6月の20日がヒヨキンさん、カバードピープですね。僕も実はカバードから NFT 入ってるので、懐かしいですね。古巣って感じです。最近はほとんど、カバーの中にコミキに入れなくなったっていうか、なんとなくあんまり顔出してないんですけども、でもなんか、はい、懐かしい、欲しいというか、いいっすね。カバーのコミュニティはいいですよ。おすすめです。で、6月の23日に NFT カラーさん、6月の24日、ハラペイさんというところで、そうそうたる面々の方々と対談スペースをやっていきますねっていう感じですね。ぜひこちらの方を視聴してくださいねということです。で、加えて、じゃあ右に行きましょうか。で、これなんですよ。これちゃんと話しなきゃいけなくて、CNP トレカのチャンピオンシップ2025、今日から、予選エントリー開始しましたよというところになっております。これ予選って書いちゃってるね。本当はね、これ、地方大会っていう風にね、できるだけ表記をしてたんですけど、ごめんなさい、途中で予選になっちゃった。予選っていうとさ、なんかさ、予選落ちしたみたいな感じになっちゃうから、地方大会、決勝というか、でも決勝って言ってんのか。変わらないね。変わらない。いいや、いいや。はい。予選スタートしましたよということです。で、7月の19日から8月の15日の間が予選の期間となるのかな？合ってんのかな？なんか7月の26日が、実際には、予選会場最終日になるので、はい。 はい、はい、7月の19日から8月の15日までが、決勝までの、はい、時間となっております。でエントリー自体は、今日からですね、はい、今日から開始となっております。これ予選7月19から8月15ってちょっとよくわからない日付入ってますね。失礼しました。これは僕のミスでしょう、きっと。はい、すいません。で、そう、URL が、このポストの中に入ってます。で、確かね、X って、どうなんだろう、今でもそうなのかな、X ってこの URL が本文の中に入ってると、インプ伸びづらいんですよね。なので、ぜひ皆さん、これ、拡散のほど、ちょっとご協力のほどお願いいたします。これ、リプランとかに貼らないと、結構伸びないんですよね。僕もよくやりがちなんですけれども、そう、X ね、外部になんだ、出ていってしまうのが、僕が知っている範囲だと、アルゴリズムで拾わなくなっていっちゃうっていうのを、なんかどっかで聞きました。原ペイさんにそれこそ聞いたのかな。うん、なんで、ぜひ皆さん、これ、拡散のほどお手伝いをお願いいたします。で、ね、なんか、敵に塩を送るのが、今はベストなタイミングだと思いますので、で、予選会場、これね、一個だけ大切なのが、予選会場、各エリア、8名に満たないと、開催はされないですので、ご注意ください。なんか、ギリギリまで待っていて、で、あとは、エントリー自体もですね、エントリーが、今月いっぱいだったかな？確か。うん。で、今月いっぱいのタイミングで、エントリーが、8名満たなかった場合は、これさ、エントリー期間、7月の11日になったよね。これ修正だね。エントリー申請はこちらっていうところで、どっちだろう。トミさん、これ、コメント入れてほしいかな。確か、予選、エントリーが、いつまでなんだっけ？昨日話したんだよね。7月の頭か6月いっぱいまでをエントリー期間としてて、で、そこまでに8名が、満たなかった場合は、その会場では開かれないで、別会場で次点候補の人が決勝に繰り上げていくっていうような運用になります。うん。利用規約のところにそこら辺結構細かく書いてあるんですけども。で、これ何かというと、まあ、単純に、なんて言うんでしょうね、8名満たないとさすがにこう決勝他のエリアのところは結構そのなんだろうな、優勝争いを熾烈にやってるのに、まあすごく、アドバンテージが強すぎるっていうところになってしまうので、まあ、8名のラインっていうのを切りましたと。まああと大会なんでね、大会をやるっていうところで8名の足切りラインにしてます。なので8名、もうすでに揃っていたら、そこでは確定するんですが、6月の末の段階で8名なかった場合に関しては、公式からですね、ここは、もうこの会場は、募集が集まりませんでしたので、開かれませんというふうにご連絡をさせていただきます。で、その際に、エントリーが、1エリア、お一人1回しかエントリーができないっていうふうな縛りになっていますので、この方はですね、別の会場を申し訳ないんですが、選んでいただくという形になります。取り消しという扱いになります。うん。はい。なんか、そういった意味で、なんでしょう。まあ、ご予定だったりとか、もしくは人によっては移動が必要になってくる場合もあったりとかするので、できるだけ、早めの段階で、予選の申し込みは切って、うん。判断をする、開催を判断するっていうふうにしましたということです。逆に、あれですね、8名を全エリアが8名超えた場合は、もしかしたらエントリー期間伸ばしてもいいかもしれないですね。うん。なんか結構、ここからいろいろと紫のデッキが出てきて、TCG としてしっかりしてんだねっていうところに興味持っていただいて、カードをね、遊んで、ここの大会入ってくるっていう人も、僕はあるんじゃないのかななんていうふうに思ってたりとかするので、できるだけ長めのエントリー期間を設けたいんですよね。ただ、まあ、8名満たなかった会場が起きた場合、まあ、早めに判断してお知らせするっていうのは運営側の責務だと思いますので、というような判断をしておりますということです。はい。ということですかね。 のでチャンピオンシップ始まりましたので、ぜひ皆さん、もうお早めの予選、申し込みのほどお願いいたします。で、あとは当日の無断キャンセルは、絶対にしないようにお願いします。これね、8名っていうところが出てきますので、うん、非常に大会運営において支障が出ますので、エントリーした場合はもう予定を抑えていただけるようお願いいたしますね、ということでございます。で、そんな、ちなみに、ちょっと商品の方も、地味に、製品じゃない、大会ページの方も更新をしておりまして、まあなんかね、サイトをね、今回、別の会社さんにね、お願いしたんですが、商品が多すぎて、この商品の画像のアップデートが間に合わねえって怒られちゃって、まだ拾えてない、拾えて反映されきってないんですけども、大会の優勝カードも発表されてます。実はさらっとこの中に入ってます。このどうですか？第2弾のメインビジュアルの金色のレイキカードになってますよ。SP のトリプル R で、これ、信じられないのが1枚なんですよ。はい。1枚だけ作るの。入賞者のみ。この大会の。だからもう、シリアル番号001って打ってもいいぐらい、もしくは1分の1って言ってもいいぐらいなカードになってます。うん、まあ、世界に一つだけの、心眼証明のカードになりますよということでございます。で、その隣もね、大会の記念スリーブだったりとか、あと、ハイランカーカード出来上がりましたよ。めちゃくちゃかっこよかった。今日ね、ケッシーと、まあ、毛玉さんとね、釣り見本の中で、いや、ハイランカーめっちゃかっこいいっすねっていう話になったんですよ。ハイランカーカードって、今って皆さん、持ってる方はですね、レプリカのハイランカーカードを持ってると思うんですけども、そこね、申請申し込みっていうのができるんですよ。で、申請申し込みにした、すると、そのレプリカのカードと、カード本体の方か。うん。なんで、今、この作っている、出来上がってくる、こっちのハイランカーカードが、お手元に届きますということで、これはね、めちゃくちゃ良くなりました。パラレルの WR 仕様になったんですよね。うん、かっこよかった。すげえかっこよかった。表面も FVP 加工もちゃんと効いてて、うん、かっこよかったね。はい。で、あとは、実はさりげなく、パラレルの古文の御霊のカードですね、ユニットカード。はい、こちらも、パラレル古文なんですよ。で、今回、コンパクトのメイド紙は、パラレルコモンとパラレルレアを追加していくので、その中の一つ、その中の一つです。それとはまた別のラインナップのパラレルコモンの御霊のカードになっておりまして、で、これがメインビジュアルの、いわゆるその御霊になりますよね。うん、なので、とても多分これしかもう出ないと思いますね。メインビジュアル単体に関しては。はい、貴重な実は、カードになってるの。これがね、必ず、大会エントリーして、出場した方に対しては最低でも1枚。で、勝ち上がっていくと複数枚もらえるような仕様になってます。で、これに、まあ、あとトロフィーだったりとかっていうのは上がってくるというような感じですね。まあ、だいぶいろいろと商品の方も豪華になってきましたねというところですね。あとは、学装パネル。あ、そう。もう一つ。大会に関してでいくと、もう一個ね、今日ピンが、大切なピンがあって、このお隣さんですかね。右から2番目のピンで、まあ、ただの観戦じゃもったいないということで、応援参加体験がセットのとサポータープラン受付スタートですよということです。あなたの声援が選手の背中を押すと。記録にも記憶にも残る夏で共にというところで、はい。こちらも、まあ、なんていうんですか、商品型のクラウドファンディングっていう位置づけですね。うん、になっております。で、この中におまけとして予想チケットっていうのがあって、まあ、それぞれでですね、予想チケットの内容は変わってきますよという形です。で、予想チケットで的中した場合においては、抽選で、何名様みたいな感じですね。限定のアートパネルが当たりますよという形になってます。まあこれ的中者ね、特に例えばベスト3の的中とかってそんなに多くないはずなんですよね。なのでまず的中させていくと確率高いんじゃないかなと僕は個人的には思ってはいるんですけども、どうすかね。まあなんか僕はすごくこのね、 竜神の怒りが もうドハマりしてて、竜神の怒りのこの特装アート、これ欲しいんですよね。まああとどっちだろう、天体観測の立体アートもめっちゃ欲しい。これね、あれなんです、 あえてイラストのみなんですよ。カードにするとここに箔が乗っかったりとか FVP っていう透明のシートが乗っかってきたりとかするので、イラストが隠れちゃう、デザインね、でイラストが隠れちゃうんですよね。あとはなんかもう完全に雰囲気が変わっちゃうんですよ。なので本来アーティスティックなこのアートワークの良さっていうものがある意味失われる部分もあって、ちょっともったいなさすぎる。何でもいいからパネルにしたってわけではなくて、なんかもったいなさすぎるからこれはアートにしたって感じなんですよね。なんでめちゃくちゃ綺麗なものが出来上がってくるだろうなっていうふうに思ってます。言ってたらなんか僕は欲しくなってきたこれ。はいはい。であとレンチキラーね、はい、これも大会限定記念のカードが作られますので、こちらもねぜひね記念のリターン品としてゲットしてくださいということでございます。まあとにかくこれあるとなしではだいぶこう大会の、盛り上がり方変わるかなっていうところと、あと今回ね、まあ、なんだかんだ言っていわゆる今日ちょうど、大会のキックオフをやったんですけども、どうなんだろう、どこまで実現できるんだろう。ポケカのライブ配信わかります？上からこうプレイマット、要はゲームプレイしてるところを、対戦のところを映しておきながら、選手が両サイドにいて、でさらに今使われてるカードがこう右下からヒュンって出てきてみたいな、であとリプレイとかして、まあ、実況解説されるみたいな、そういうね、まあ、ちゃんとした大会をやろうというキックオフを始まって、カメラ今日なんつったかな、6台、5台か6台必要ですねみたいな、5台か6台か、これいくらすんだろう、大丈夫かなっていうふうにすげえ不安になったんですけども、まあ、そんな感じの、かなり、ライブ配信をもう前提とした e スポーツの本当にフォーマットを取り入れた CNP トレカの初めての決勝大会やっていきますので、うん、っていうところで、まぁ、あ、ちょっとね、これをじゃあ、毎回全部、普通に、なんだ、それこそ前回のトレハンみたく、全力フルスロットでやっていけるかっていうと、そうでもないので、持続していかなきゃいけない、さっきの話と同じように。なので、ちょっとクラウドファンディング型というところにしました。ただ、まぁ、単純にそれだけだと忍びないので、まぁ、あ、リターン品として、きちんと用意させていただきましたよっていう内容になっております。ぜひね、お一つお手に取っていただければなというふうに思います。なんかもう、10万円の、学装のやつ売れてましたね。はい。まだ誰が購入されたのか、ポストされてなかったので、特に僕の方から、リポストとかはできてないんですが、ありがとうございます。ご購入いただいた方。はい。ぜひぜひ、見てみてください。で、商品ページの方もですね、すごく綺麗に出来上がっているので、テンさんがね、頑張ってくれました。なので、ぜひ見てくださいね、ということです。こちらも、皆さんリポストの方をお願いいたします。コメントいただいてますね。どこだ？ヒロさん、毎回みんなで製品発表会見守れるといいね。ほんとそうですね。大きくなったね。いや、大きくなってないまだちょっと早いか。うん。ちゃんと育ってってるねみたいな感じで見守れるといいっすね。でなんか僕も製品発表会冒頭、まあ、せめて30分ぐらいの話で、残り1時間ぐらいは別のパートは別の人が話をしてもらえるところまでいけるといいなっていうふうには思います、うん、出役が変わらないとね、やっぱね面白くないと思うんだよな、見てる側。じゃあ僕は少なくとも変わってほしいタイプなんで、うん、はい、みんなで見守れるといいなと思います。ヒロさん、トラッシュで送らせるって戦略も出てくる。そうなんですよ、トラッシュで送らせるっていう戦略あるんですよ。なんかあれです、ORG の中澤さん曰く、墓地を肥やすっていう言葉らしいです。考えがあるらしいです。はい、なので、はい、あります。 毛利さん、ハイランカー前よりデザイン良くなりましたね。自分が優勝すれば的中率は 100% ですということで。あ、はい。そうですね。おっしゃる通りですね。自分に予想すれば全然ありです。はい。全然ありだと思います。はい。ということで、あ、すごい時間になっちゃった。そろそろ終えていきましょう。で、あとは最後、製品発表会のところのまとめをですね、公式ノートの方に、まとめを、アーカイブしております。で、ライブ配信のところも公式サイトのところに、なんだ、リンクを置いておりますので、まだ見てない方はですね、ぜひ、見てみてください。ノートにね、いいね、グッドボタンなどいただけると大変励みになります。ということでございます。はい。ということで、めっちゃ盛りだくさん。これが多分、先週の金曜日ぐらいから今日まで起きた情報の、はい、情報の数々でございました。うん。こんな感じで大変いっぱい情報が一気に出ていったので、何がどうなっているのかなっていうふうになってたと思いますので、ぜひね、今日のこの放送回が参考になったらいいなというふうに思います。はい、じゃあこんなところかな。あとはコメントなど大丈夫そうですかね。はい、じゃあこれで終えていきたいと思います。今日もたくさんの方に聞いていただきましてありがとうございました。なんか配信が途中、あい、なんだろうな、接続が途中良くなくなってたかもしれない。はい、ありがとうございました。じゃあここからね、公式の大会予選、あとは本戦というか決勝か、皆さんで熱くしていきましょう。で、そこをね、盛り上げる最高の舞台も僕たちで一生懸命作っていきたいと思いますので、僕たちって言ってるのは結構ここ最近僕は僕たちっていう言葉を使うんですけども、モノリスを指してるわけではないんです、実は。CNP トレカーを本当にみんなで育てていくっていう考えなんですよ、みんなで育てて、もう作ってってるので、もう育てていくフェーズに入ってるので、みんなで育てていってるので、僕たちの捉え方が変わってるって感じですね。で、僕たちで、このね、CNP トレカー、しかもこれ、拡大していってゲームとしてはめちゃくちゃ重要な根幹のシステム出来上がってますから、完成されてますから。30年やってんだからトレカゲーム、あの人作りながら、あの人って言っちゃった、言葉が悪い、はい、30年作り続けた人が胸張って面白いもんできたから、あとは続けてくれればいいよっていう言われるから、僕たちは面白いものはもう出来上がってる前提、これカードゲームで面白いものを作るっていうのは一番難しいんで、面白いもんできてるしね、かなり角度高いです。なんで、あとは続けていくってことをね、続けていくためには大会盛り上げていく、トピックスを盛り上げていくっていうことをね、一緒にやっていけたらなっていうふうに思います。あと最後、今ヨンさんの方で au さんと実はね、いろいろな取り組みの話を進めております。でも先に少し話しちゃうと、7月のどこだったっけ、19とかかなに、また au の、スタイルさんかな、使って au 杯なのか何なのかをやるっていう話を聞いてます。集会かな、どっちだったかな。で、まあもうある程度ご存知だと思いますので、僕は結構知ってるのか、あの会社のことで。これまで、au、まあ、au の事業において通信と、もう一つ別の領域ですね、ライフデザインっていうところなんですけども、2つ分かれているんです。本業と、まあ、もう一つ新規事業みたいな位置づけですね、サービスってところですね。で、通信側に、入れるってマジでないです。で、それが今起きようとしてるというか、まあまあ話が始まっている程度なんで、そんなすぐにどうこうって話じゃないとは思うんですが、ただこれ自体がめちゃくちゃ特別なこと、その KDDI と提携を結んでいるからできることではないって感じですね。で、それはなんでできてるかっていう話をすると、コンテンツだからなんですよ。コンテンツ、コンテンツキングなんですよね、プラットフォームってコンテンツがなければダメで、独自コンテンツって特に重要で、で、特に競合がいたいとか、なんだろうな、まあ、競争がもう本当にお互いに、巨人同士だったりとかすると、どれだけ重要なコンテンツを持てるかっていうところがかなり重要になってきて、トレカってやっぱし、 分かりやすいんですね、コンテンツとして。なのでちょっとね、これからいろいろと au さんとの取り組みを真剣にやっていきたいなっていうふうに思っています。なのでちょっと皆さんでいろいろとオープンで話すことでもないかもしれないけども、皆さんでやっていきませんか、なんか、うん、ちょっとこれはね、別でちょっとセミクロ、まあ、クローズか、クローズの場所で何かここら辺ちょっとビズデブ的な感じの動き方をしたいなと思っているので、ちょっとアンダーグラウンドに潜ってどういうふうに攻略していくのかっていうところをちょっと皆さんと共有しながら進めていきたいなっていうふうには思ってます。でここが一番僕らにとって CNP トレが広げていく一番最短距離かもしれないなっていうふうに思ってるんで、ちょっとねそういうような取り組みをやろうと今ね、トミーさんと僕の方で少しずつ話を進めていってますので、うん、名前はねもう決まってるんです。CNP ビオトープ、はい、ビオトープっていうものにしました、うん、昨日一昨日ぐらいに池原さんと話してビオトープいいっすねみたいな感じになって、なんで CNP ビオトープでまあ循環していく。で僕の中でこう経済圏を作るというよりかは環状経済圏みたいなもの、推し活よりももう一歩先の経済圏みたいなものを作りたいなっていうのはちょっとビジョンの中にあったりとかしているので、ちょっとねビオトープっていうのを概念が一番わかる、なんか自分の中でしっくりきたので、 CNP ビオトープっていうところでなんかビズデブ的な形でやりたいと思ってます。少しねこれねモノリスだけに閉じるというよりかはなんだろうな、また新しいタスクフォースみたいな感じの、うん、チームを組めるといいのかもしれないなっていうふうに思ってます。まあまあ忍者のようにやっていきましょう。はい、中と外でねやっていけたらなっていうふうに思ってます。はい、めっちゃ余談で、多分ヨンさんもトミーさんも喋るんかいっていうふうに思ったと思いますが、まあまあこの時間帯はいつもじゃないので、はい、よしとさせてください。はい、ということで皆さんたくさんの方にお越しいただきありがとうございました。なんかめちゃくちゃ長くなっちゃった。はい、ちょっとねちょっと喋ろうと思ったんですが、まあそれぐらい超重要な情報が今日出ましたよというところで、ぜひ皆さん情報拡散のほど、あとはエントリーのほど、あとはクラファンね、ぜひお願いいたします。どうしてもまだお力をお借りしないといけない部分はかなりあります。なのでここら辺はねお力をお借りしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ終えていきましょう。じゃあ明日はまた対談が、ヨンさんが7時半から、今度はブンさんだったね、エイブのブンさんが、7時半からあります。はい、でヨンさんとブンさん昔からの仲なので、かなりこういろいろとビシバシと言われるんじゃないかって昨日放送の中でも言ってましたが、はい、僕にとっては心臓を叩きながら聞こうと思います。はい、お手柔らかにというところでございますね。はい、ここでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。これにてターンエンド、失礼いたします。